はい、遠野です。それでは今日は2018年ヒット商品番付考察、こうま題してお話をしようと思います。ちょうど目の前に今朝来たばっかりの日経 MJ の第一面に、この2018年ヒット商品番付というのがですね、ドドッとこう一面にありまして、同じく今日の日経新聞の朝刊一面にもですね、このヒット番付が小さく載ってましたので、結構この全国的に話題を呼ぶ内容だと思いますから、速報的な意味も込めてですね、ちょっとそのそれぞれの番付に対する私なりの考察を述べてみたいなと、思うんですね。で、それはおそらくこれからビジネスをするときの、一つの参考材料にもなると思うし、あと皆様も知ってるものが結構あると思いますから、それと私の考察を比較するなりして、いろいろと面白いんじゃないのかなと、こう思うわけですね。ですから、もう今日はもう本当にライブ撮り的に、さっきこれ見て、で、ざーっとこう知ってるやつがいくつもあるので、それについてですね、一個ずつ、見解を述べていこうかなと。そういうふうに思っているわけなんです。で、早速、東の西横綱から行きますけれども、これが安室奈美恵ですね。だから、平成の歌姫と言われた人が、今年の9月に引退をして、最後のツアーでは80万人動員した。これ1年間かけたわけですけどね。1年前にそれを宣言して、1年かけて80万人集めたわけですね。すごいですね。1ヶ月に直したとしても、これ、6万人超えてますものね。これはすごいですね。だから国内ソロアーティスト史上最多の動員をしたわけです。で、同時にベストアルバムも241万枚売り上げたそうですから、これものすごい経済効果ですね。確かこれ、記憶では、これは500億円って書いてますね、経済効果が。ものすごいですね。つまりそれは、商品が売れたのに加えて、彼女の故郷である沖縄に、一種の聖地巡礼としてみんなが旅行した。そんなものも全部込み込みのですね、経済効果なんですが、本当に大きな力、吸引力がありましたよね。で、安室奈美恵さんに関して私が感じるのは、やっぱり魂の大きさですね。この人はヘイヘイヘイというダウンタウンが司会している音楽番組でですね、確か最多出場を果たして、今でも YouTube でその時のトークを見れますけど、松本人志なんかとトークをしても全然こう、引きを取ってないというかですね、面白くてですね、貫禄負け全然してないんですよね。だから相当、やっぱり大物だっていうのがやっぱ分かりますね。普通に自然体でいて全然食らい負けしてないっていうのがすごいですね。だから彼女についてはやっぱ魂そのものの素性が結構でかい大きい人というのがそもそもあるわけなんですけれども、あとやっぱりこの40歳を前にしたんですかね、40歳ぐらいでスパッとこう辞める決断をして、でその一年間、ね、一年前にそれを言って、一年間、最後のツアーをしたという、このなんか引き際の美しさっていうのが、ありましたね。まだ完爆するかもしれませんけど、同時期ライバルと言われた浜崎あゆみさんがですね、ちょっと、調子を落としながら、ちょっと要望もちょっと衰えた感じで、やってるのに比べて安室奈美恵はもうほとんど要望が衰えない状況なのにスパッとこう辞めると言って1年間でですね去っていったと、ちょっと山口百恵の去り方にも似た 一種のこう歌姫としての散り際の美しさっていうんですかね。これがまあ日本人の心を非常に打ったように感じました。まあ音楽は僕もそんなに聞いてないんですけど、まあマイケル・ジャクソンばりにもう歌って踊って、まあ、相当高いパフォーマンスをしていたということは知ってるんですけど、まあもちろんそういうプロ意識みたいなものが当然ベースにはあったと思いますが、やっぱりこう、引き際の戦略の鮮やかさというのが大きかったんじゃないですかね。やっぱり惜しまれながら去っていくっていうところに日本人ってすごい美意識を感じますんでね。決断には相当勇気がいったと思いますけど、まあその、まああれですよね、鮮やかにこう決めて、さっとこう、取り過ぎていったっていう、このあたりが良かったんじゃないでしょうか。で、まあ、経済効果から見ても、まあ、東の正横綱は順当ですね。それから、次、西の正横綱が、TikTok と。これはまあ、音楽に合わせて、15秒の口パク動画を投稿する、中国発の SNS アプリなんですね。見てる人がいるかもしれませんけど、私もたまに見てますけど、まあ、若者中心にですね、世界で5億人がもう利用してるそうで、今、世界最大のユニコーン企業になって話題になってるそうですね。で、この TikTok を見て感じたのは、まあ、要するに YouTube みたいな動画サイトでありながら、とにかく短いんですね。もうほとんど10秒とか15秒で、勝負するような動画が次々出てきて、まあ、この時短ニーズにぴったり合ったというかですね。まあ、YouTube なんかも面白くて見てますが、まあ、長いやつっていうのはもう最後までちょっと見てられないし、最近は情報に溢れてるんで、まあその1個で15分、20分、30分ってこうかかるものがですね、よほど価値があると感じない限り、ちょっと難しくなってる面があるのかもしれません。一方ではね、ちゃんとお話ができて、内容があるものが、まあ1時間とかで、売れたりしてる面はあると思うんで、両極化するとは思うんですけど、そこそこのものとか、素人投稿はですね、まあ、やっぱりこの短い時間で面白いかどうかがパッパッパッパッパッと切り替わっていくというところが、まあ受けたんではないのかと思いますね。まあ、なんであれ、時間短縮に成功したものは将来発展すると。まあ、こういう、心理の考え方がありますので、まあ、その時短ニーズにバッチリ合ったものが、まあ、今、流行ったということですね。これが、まあ、東の正横綱。それから大関にあるのは、まあ、スマホペイが東の大関で、これ私はあんま使ってないんですけど、まあ、要するに、スマホで、キャッシュレスで決済できるような、こういうものですよね。まあ、そう、最近は電車なんかに乗るときも、まあ、スマホでさっとこう、検査機にタッチしたらもう中に入れるものとかね。あるいはコンビニでももうお金出さずに、そのスマホをさっとこうタッチするとそれで買えたりとか。まあそういったものが出てますよね。まあそういう、つまりまあ、このニーズはですね、やっぱ財布を持ち歩きたくないというか、まあなんかこうかさばったものを持つんじゃなくて、スマホ1個さえあればもう全部がこう回ってしまうという、まあこういう便利さが一つあったと思うし、もう1個まあ、多少気をつけなきゃいけないのはこの、管理が容易なんで、中国なんかもすごいこれが流行ってますけど、あれ国家が管理してるんですね。だから誰がどこで何をいくら使ったかって全部中央で把握されてしまうということがあるので、まあこれ便利な面とちょっと警戒した方がいい面と両方あると感じてるんですね。それともう一つは、まあ、このキャッシュレス化っていうのは便利なんで進むと思いますが、一方ではサイバー攻撃されてしまうと、一気に全部ゼロになってしまう危険がありますんで、お金がいらないと思って全部こうペーパーレスの世界でやってるとですね、ある日、一瞬で全てがゼロになってしまうという、こういうリスクは知っておいた方がいいと思いますね。だから私はこれに対してはまだ、本格的に乗っていこうという気にはならないんですね。それから西の、正横綱、あ、正大関がサブスクリプション。これもまあ、 月額で、支払うと期間内はもうサービス使い放題になる定額制の料金体系のことですね。まあいろいろ出てますよね。まあ最近で言えば、音楽聴き放題っていうのがね、アップルとか、最近は、Google もやってますね。だからもう CD を1枚1枚買う時代が終わって、定額定制に月980円ぐらいだったですかね。払っとくと、もう何でも CD 聴き放題というものですね。私もまあ試しに入ってみてますけれども、そうですね。もうコンテンツそのものがどんどんと音楽なんかはもう無料化の方向に行ってて、YouTube なんかを探せば大体の新曲はもう丸ごと聴けますんで、まあそういう意味でですね、もう CD を買う時代は完全に終わったという感じ。ことですね。で、まあ、こういう定額的なものになってきた、月額課金制になってきたということですね。まあこのトミデンドナビも月額会員制のものなので、まあ、これ自体はですね、今後ともビジネスモデルとしては広がっていくというふうに見ております。まあ一種のこのコミュニティを作っていくというのも定額制ですよね。私のオンラインサロンもこれ定額制でいただいていますし、西野明なんかも、この、まあ、月額1000円のオンラインサロンで今1万4000人の会員がいて、もうまだ急増していますから、まあ、定額払うと様々なサービス使い放題で、まあ、そこから自分で選択していろんな情報を取っていくと。まあ、こういう時代が今始まってきたということでしょうか。そうですね。だからまあ、一種のコミュニティ化が起きてる感じはありますね。だ個別になんか選んで買ってるんじゃなくて、まあ、ここを丸ごと入ってしまったら、そのコミュニティではもういろんな有意義なもの、情報がどんどん取れていくと。失礼。まあそういう世の中の流れは知っておいた方がいいと思います。それから張田正関はですね、アスリートが両方に並んでいて、まず東の張田正関が、羽生結弦ですね。まあ、ピョンチャンオリンピックで、まあ、フィギュア男子を連覇したと。66年ぶりだそうですけど。で、今年の7月には国民栄誉賞も受賞して、まあすごいですよね。高島屋で展覧会を開いたら50万人来場したそうですから。で、この方、まあ、努力家だし、天才だと思います。で、私はそんなに演技をずっとこう真剣に見てないんで、そっちはあんまり言えないんですけど、一つ感じるのはこの人、陰陽師との異質結合をやってるところが面白いですね。だから彼は陰陽師の音楽、誰でしたっけ一番有名な、今ちょっとド忘れして出てこないんですけど、安倍の生命ですね。安倍の生命の陰陽師の音楽なんかを使って、アイススケートフィギュアをやってて、あそこはやっぱり日本にしかない美だし、一つの強さを感じますよね。やっぱり国際舞台で、勝つには単に上手いだけじゃちょっと無理で、強くなきゃいけないと私は思ってるんですね。何でもそうですけど、漫才なんかの M1 見てても面白いだけじゃ勝てない、1位になれなくて、強くなかったら優勝できてないと見えますけれども、羽生結弦は陰陽師を使うことによって強さを得た。日本にしかない特質を使いながら強さを得たと。あの演出が非常に、うまかったですね。まあなんか羽生結弦自身が陰陽師になりそうなですね、なんか超能力持ってそうな風貌もしてますけれども、ひょっとしたらそういう魂なのかもしれませんが、まあその陰陽師との異質結合でやっぱり世界にブレイクしていったというのが私の見方ですね。それから大阪の海が西の張田正関で、この方はまあ一方フロリダに住んでアメリカ人とのハーフですね。アメリカというかまあちょっと南米のお父さんと日本人のお母さんのハーフなんですけど、でアメリカに住んでるというこういう方ですけど、この方はですね、まあもちろんこれパワフルで強いんですけど、キャラクターがチャーミングですね、この人は。私もすごいファンなんですけど、やっぱりセリーナ・ウィリアムズと戦って、セリーナがもう大抗議をして、
結果 大坂直美が勝ったにもかかわらず、セリーナの抗議の方は彼がこうね、取り沙汰されて、まあ雰囲気がなんか凍りついた雰囲気の中で彼女がね、かわいそうだという場面でも、なんかこう涙しながらセリーナには感謝を述べたりして、すごく可憐でしたよね。あの後の対応の、まあ、可愛らしさが全世界にやっぱりね、しっかりアピール、自然にアピールされていって、人気が出てるので、うん、まあ、アメリカにいながらやっぱり日本人的な奥ゆかしさもあるんですよね。しかもそのアメリカ人的なパワフルさとか率直さも持ってて、これ異質結合の妙というかですね、うん、アメリカの良さと日本の良さ両方彼女は持ってるので、この一つのこうスター性みたいなものを感じますね。だからこれでテニスがもう強ければまだ二十歳ですから、長期的な人気が出る人なんじゃないかなと、まあいうふうに見ています。うん、そう、彼女は本当にね、あのなんか可愛らしい人なんですよね。うん、それがやっぱ強く印象に残っています。はい、それから次、東の関脇にキリンビール本キリンっていうのが出てるそうで、これ僕よくわかんないんですね。お酒飲まないんで。で説明を見ると、アルコール度数が 6% と高い第3のビールで、まあ、3月に発売してもうすでに3億本突破してて、過去10年の新商品で、キリン最大のヒットらしいんですけど、まあ何なんでしょうね。アルコール度数が高くて本格的なビールがまあ売れたということですね。うん、だからまあ安物じゃなくて本格的なやつ、まあ、値段と書いてないんで分かりませんけど、まあサントリーだってプレミアムモルツっていう高いビールがね、矢沢永吉の CM で結構売れましたから、まあなんかこう安いものだけ売れてるだけじゃなくて、もう一方ちょっと高くても本格的なものは売れるということの表れなんじゃないかなと、まあ、いう気はしています。それから西の関脇にゾゾスーツですね。で、これはですね、もう着てスマホで撮影するだけで自動採寸してくれるスーツで、もう4月に出してからですね、今年中に300万枚、配布予定。配布予定どういうことなんですかね。300万枚作って売れたということでしょうかね。で、これはですね、要するにオーダーメイドの大衆化ですね。システム化というか。だから、服っていうのは最終的には、この仕立て屋に作ってもらうという、ビスポークになるわけなんですね。なぜなら自分の体型にぴったり合った服が一番かっこいいから。だからまあそういうものをですね、結構高いお金を出して、買っていくというのがですね、基本的には服の世界の一応頂点にあると思うんですけど、それがこの大衆のところに降りてきて、この新しい技術を使って、この安い値段で、ビスポークができるようになったと。だからゾゾスーツじゃないんですけど、今2万円以下で、この仕立てのスーツが手に入る店がやっぱり広がってますよね。名前は忘れましたけど、2万円っていうのはもう昔で言ったら格安スーツで、仕立てなんかとんでもないっていう値段だったんですけど、今2万円でなんかもう仕立てまでやっちゃうと、技術革新でしょうね。で、まあ一方では30万とか40万するような、今度は手縫いの本格的な仕立ての方もきっと売れてるはずなんですね。私もそういうところで服作ったりはしてるので、この間行った時、最近売れ行きはいいですって言ってましたから、高い方も売れ行きはいいんですけど、もう一方すごく安くて、まあある程度機械でやっていくから、手縫いほどの細かいニュアンスは出せないにしても、かなり体にぴったり合ったような、いわゆるオーダーメイドが安くできるようになったと。まあこういうことですね。だからオーダーメイド化っていうのが一つのこれからのキーワードになると思います。だからこの我々の塾なんかでもオーダーメイド化っていうのを私もやってるんですね。だから一対多で講義するだけではなくて、その一人一人にですね、個別コンサルまでつけていくって、相手の人にのみ合ったようなサービスを展開する、これがやっぱり最先端じゃないかと思います。だから例えば学習塾なんかでも最近流行ってるのは1対1の個別塾ですから、個別家庭教師ですから、 だからやっぱり本当に相手のニーズに合わそうと思ったら1対1で相手のニーズを汲み取りながらその人向けにやらないといけないんで、でこういうサービスがですねこれから広がっていくし、これを上手にシステム化すると爆発したということですね。だこのシステム化っていうところが一緒に、噛んでですね、標準化すると爆発するというのは確かに言えますね。はい、でそれから、小結びに、VTuber ですね。これはあの YouTuber に引っ掛けてるんですけど、まあ、動画配信する YouTuber がCG アニメのキャラクターでやっちゃうというやつで、例えばヒカキンのように自分の顔出しをして、YouTube やるんじゃなくて、なんかこうね、あの、女の子の可愛い、あの、アバターみたいなものが出てきて、その子がこう喋って、声はまあ人間が出してるんですけど、アフレコでね。うん、そういうまあ YouTuber のことを言うと思うんですが、うん、まあなんか、今年に入って5000人以上誕生してるということですね。だからこれはあの、一つは顔出ししなくて済むから、あの、匿名性が担保できるんで、もし仮に有名になっても街平気で歩けますよね。やっぱ有名勢というのがあって、ヒカキンなんかもう街を歩いたらもうファンが寄ってくるから外なかなか出れなくなってるんですね。有名になるともう電車にも乗りにくくなるし、街ももうね、あの、素顔ではほとんど歩けなくなったりするんですが、まあそういうこと気にしなくていいという、こういうニーズが一つある。それともう一つは、あの、年を取らないですからね。YouTuber なんかに出てると、やっぱり若い、まだ顔立ちがね、あの、綺麗な時は稼げますけど、年取ってくるとなかなか難しくなったりするんですね。年取って味が出る人もいますけどね。うん、基本的には年取るとなかなか難しくなるのが、こういうアバター系を使うと全然関係なくなるんで、まあこういうものが出てるし、まあ YouTuber で売れてる人の中にも仮面をつけてですね、仮面つけてたらもう年齢関係なくなるんで、で、なんでやるかというと、あの長期に稼ぐことを狙ってるって本人言ってましたからね。まあラファエルなんかそうなんでしょうけど。まあそういうふうなことで VTuber が一つ流行ってる。まあこれはよく理解できます。それから、小結びの西は e スポーツと書いてて、これ対戦型のゲーム競技ですね。で、野球とかサッカーの後のゲームではもうプロリーグが登場して、国内でも賞金1億円を超すような大会が開催予定と書いてるんですけど、まあ、ゲーマーとしての対戦ができるものですが、まあ、実は私もあの、ポケモン GO をですね、リサーチを兼ねてやってまして、まあ、ポケゴー集客術というね、コンテンツも出したんで、まあ、そのためにリサーチとしてやってますけど、まあ、ちょうど今日から、あの、ポケゴーでも対戦が可能になったみたいですね。だから今まではまあ、ジムを攻略して落とすという、まあね、個人でやるものだったのが、まあ、相手がいるんだけれども、直接対決じゃなかったのが、今日からあの、1対1で個人対決ができるそうで、まあ、私も、あの、この界隈ではですね、一応まあチャンピオンとして君臨してる立場の人間ではあるので、結構みんなからですね、あの、チャンピオンの K1 のタケルがみんなから狙われてるがごとく、私も狙われる立場なんですけど、うん、だから多分対戦すればですね、あの、道場破りよろしく、いろんな強敵が現れてくるだろうと予想してますけどね。まあまあ、1対1でやるっていうのはいいんじゃないですか。というのは、あの、まあ、ポケゴーに限って言うと、あの、まあ、私結構強いんですが、あの、他の人の強い連中結構ズルするんですよね。まあ、どんなズルかというと、複数アカウントを使ってね、まあ、要するに2対1でこっちとやると強いじゃないですか。それとか、あと、遠隔操作といって、現場に行かなくても遠くから操作できるとね、まあ結構、あの、いつでもその参戦できるから強いんですよ。それ全部ズルなんですよ。で結構ね、私に肉薄してる強い連中のかなりの割合がみんなズルしてるんで、なんだこれはっていうね、こういうのが日本の世相なのかなとかね、まあ、ちょっと思いながら、まあ、逆にあの世の中を リサーチする意味で、そういうものなのかなと思ってね、あの、まあそういうのが現れたら、それを、打ち破っていってるわけですけど、あの、対戦してくれば、まあ、多分そんなズルがしにくくなると思うので、まあまあまあ、なんか本当の実力がわかるのかもしれませんね。で、やっぱりあの、 対戦ものといえば格闘技がやっぱり未だに人気があるし、やっぱりこう格闘技、今年の年末もあのメイウェザーとそれから那須川天心というね、あの一騎打ちがありますけれどもね。やっぱ格闘技ってその八百長がないということを前提にすれば、やっぱり真剣勝負なんで、これはやっぱエンターテインメント性は高いですね。昔で言えば、まあ、宮本武蔵対佐々木小次郎ってね、これ最高のエンターテインメントでしょ。ね、これ当代どっちも負けたことがない達人が命を懸けて戦う、これはやっぱいまだに吉川英治なんかの本が、ね、読み継がれてるのを見ても、どれほどねこういう対戦というものに普遍的な魅力があるのかということですから、まあ、そういったものがゲームの世界にも出始めてるということですね。まあまあ、このスマホゲームをやりすぎるっていうことの是非はまたね別途あるんですけれども、まあまあ、ここではあんまりそういうとこまで踏み込まずに、まあその売れてるということを分析すれば、まあその辺の対戦というものには普遍的な、まあ人を引きつけるものがあると。そういったものが出てきて売れてるということですね。あと、前頭に入って東側が USA。これは男性ユニットのダバンプが、まあ、久々に出した大ヒットですね。なんか、ミュージックビデオの再生回数が1億回超えてると。1億回ってのはすごいです。例えば、そうですね、キャリーパミュパムがものすごくブレイクした時でも数千回の再生回数だったし、普通の有名歌手なんかでも数百万回の人って結構いるんですね。だから、1億回ってのはめったに出ないんですけれども、日本ではですね。海外いっぱいいますけど、日本はもうめったに出ないとこまで行ってると。で、これを見て私が感じるのはやっぱり踊りと一体化した面白さですね。で、やっぱり踊りを片足で立ってなんか手を上に上げて振りながらやるような、アメリカっていうんですか、「ヘイヘイなんとかアメリカ」って言ってますけどね。まあ、踊りと一緒に売れたんだと思うし、もうすでに踊りを自分なりにアレンジして、いろんなものがパロディ化して芸人とかがやってるのがまた跳ねたりしてますよね。だからやっぱり、まあ、逃げ恥なんかでもなんか恋愛の踊りみたいなのをね、新垣さんとかはやってましたけど、踊りとやっぱり歌とかが相まってどっちも面白いとブレイクする。一種のまあ相乗効果ですね。そうそう。メロディーがいいとか、詞がいいだけじゃなくて、その踊りも一体化して、で、しかもそのもう一つはみんながやれる踊りっていうところですね。だから、ちょっと真似ができないぐらいすごい踊りっていうのはね、見るにはいいけど、ブレイクするのはちょっと足りなくて、みんながある程度真似ができて、しかも面白い踊り、この辺でやっぱりすごくブレイクすると。だから数年前に韓国でカンナムスタイルというね、踊りと一緒に出てきたなんかラッパーみたいなのが、まあ、これは10億回再生ぐらい軽くいったと思いますけどね。数十億回再生いったと思いますけど、あれもなんかこうカウボーイがこうロープを投げながら馬に乗ってるみたいな面白い振り付けをしてですね、それでこう広がりましたね。まあそういうものを踊りと一体化した大衆化のところで成功したというふうに見えます。それから前頭の西がカメラを止めるな。これはですね、もう SNS で拡散して人気になったインディーズ映画なんですけど、上映は最初2巻しかなかったそうなんで、ものすごいマイナーな形で始まったのに、もう口コミでどんどん広がって、とうとう350巻まで広がってですね、動員数が220万人突破したと。で、私も見てきました。見てきましたというかですね、私は途中でなんかちょっとスリラーっぽくて、もうなんか気持ち悪くなって出てきちゃったんで、評判になってる最後のどんでん返し知らないんですけど、なんかね、最初はなんかグロな始まり方をするけど、後になったらみんなが感心するようなどんでん返しがあるそうなんですね。それ知らないから あんまり語れないんですが、要するにまあ、アイディアの勝利っていうやつですよね。だからもう自主制作で素人っぽい映画の撮り方をしてるにもかかわらず、 で低予算で作ってるにもかかわらずアイデアがよくてですね、最後伏線を回収してあっと言わせるところで、まあ、なんか感動の領域まで行くそうなんでね、まあそういう風なアイデアが出るとこんなマイナーな始まり方でも今口コミで広がるんだ。なんでそんな広がるかというと SNS の存在でしょうね。昔はこんなブレイクしなかったんだけれども、今はまあ、Twitter とか Instagram とか YouTube とかでいろいろみんなが発信し始めるとですね、 Facebook とか一気にこのリーチする人数が増えて、あ、そんなに面白いんだったら行ってみようって僕も思いましたんでね。僕もなんかの SNS で見て、へえ、そんなに面白いのと思って、じゃあちょっと見てみようかなと思って、あの映画館のチケット予約しましたから、まあそういう SNS 時代の、口コミで広がったまあ、インディーズ映画、マイナーな世界でもこういうことがあり得ると、だからまあやっぱ知恵の価値っていうのがさらに大きくなったということをまあ感じますね。まあその辺がですね、だいたい上位の 1,2,3,4,5,6 上位12位ぐらいまでがまあだいたい終わったんですが、あとそれ以下もずーっとあるんですけど、知らないのもあるんで、あとまあちょっと目についたものだけ 2,3 ピックアップするとすれば、千円食パンっていうのはね、あの前頭の5、6枚目にいますけど、これ1本1000円もする高級食パンだらしそうですね。でまあ風味とか食感が話題を呼んで専門店が続々登場したと。で確かにこれ数年前からあの1000円食パンどころか1万円食パンっていうのもあったんですね。だからまあとてつもなく高いんだけれども、まあ買って食べたら他とはもう隔絶したぐらいうまかったと、まあそういう評判が評判を呼んで、これも SNS なんかで広がって割とね売れてて、私はまだ食べたことないんですけど、近くにあったら一回買ってみようかなという気になったのは事実です。だからものすごく高いじゃないですか、もう1万円の食パンって、まあ、ここで売れてるのは1000円ですけど、でもそういうことも、なんか、差別化されててですね。他はもう、だいたい150円ぐらい、180円ぐらいで売ってるのが、いきなりね、何十倍もするようなものであっても、すごくインパクトがあったら、で差別化されてたら、やっぱり広がる可能性があるということで、ちょっとまあドリームを感じさせますよね。まあおそらく、これ高いのを使おうと思ったら原材料費も結構使ってるのは使ってるんでしょうが、それでもまあ儲けの額はまあ全然違うぐらい大きいわけで、でこういったものをですね開発すると、商品が強ければ値段とかをこう超えて度外視して売れることがあり得ると。で意外とこう高いからいいんじゃないかっていう心理も一方ではあるんですよね。まあ、高くて美味しくなかったらもう二度と買わないし、クレームが出るから今度炎上するからリスクはありますけど、本当に美味しいものを出したら値段を高くすることでかえって目立ってですね、やっぱり高く出した人っていうのは基本的にはその出して良かったと思いたいという心理が働きますからね。1万円とか出して買ったらこれはうまかったって言いたくなる心理はあるんですよ。まあ、美味しくなかったら絶対怒りますけど、ある程度美味しければね、高いこと出した方が、熱烈な口コミをする傾向にあるんで、この辺面白い心理ですよね。だから、スモールビジネスやるときは、やっぱり値段で勝負しちゃいけないんですね。値段の安さで勝負したら大手に絶対負けますから、やっぱりこう、差別化されて価値のあるものを作って、少し高額で売っていくことを考えた方がいいと。まあ、そういう意味ではですね、この1000円食パンとか、まあ、1万円食パンなんていうのは、意外とスモールビジネスでやってますから。店舗も持たずに、どっかで工房だけ持ってて、そっからこの全国に発送するだけですごく売れてるやつもありますんでね。もう自宅を改造するぐらいのところから全国にファンがいるっていうのが立ち上がってくる可能性がある。駅前に何百万円もかけて店を出す必要がないと。まあそういうことがありますので、非常に小さなビジネスをやる者にとっては非常になんか希望が出てくるようなトピックではあります。 それからあのボヘミアン・ラプソディという映画がやっぱ入ってますね。これはあのイギリスの伝説的なバンドクイーンの伝記映画で、まあ、特にそのボーカリストのフレディ・マーキュリーが主役なわけですけど、公開24日で興行収入33億円突破、しかもこの2回3回とリピートして見る人が出てるそうで、なんかね、あの普通は初速だけドーンと来たらあと減っていくんですけど、これあの途中からまた尻上がりに人が上がってるそうなんですね。でこれはあの映画の出来がいい証拠で、私も見てきましたけど、近来稀に見るその飽きさせない映画でしたね。テンポが実に良くて、これ脚本家と監督の腕でしょうけれども、2時間ぐらいの映画で1回も飽きたりだれたりする場面がなかった珍しい映画でした。それぐらいに最初から最後までずっと引っ張っていく力があります。でしかもですね、このフレディ・マーキュリー役のこの主演、ちょっと名前ど忘れしましたけど、まあこれものすごく研究していい演技してて、もうフレディ・マーキュリーが降臨したみたいな感じなんですよね。ちょっとだけ顔立ちは違うんですけど、ただもうフレディ・マーキュリーになりきってるし、その真似てるというレベルではなくて、なぜフレディ・マーキュリーがそこでああいう仕草をしたかということを全部理解しながら、その細かいとこ全部詰めて、振り付け師と一緒にザーッと詰めていった結果らしいんですね。見事な演技してますから、これ一見の価値がありです。でしかも最後のライブエイドでのこのまあコンサート風景が秀逸で、これ実際この俳優たちが演奏してる可能性があるんですね。まあ、しかもあのクイーンのオリジナルメンバーのギタリストとドラマーはこれに実際に音作りで参加してるそうですから、だから音楽としてもね、これ超一流だし、もし俳優たちがあの音を出してるんだったら、まあ、ものすごい努力ですよね。だから、まあ、ちょっとね、出来が圧倒的にいい映画でしたから、やっぱそうなるとこういう風な番付に入ってくるし、やっぱ尻上がりに売れてくるっていうのは実力の証明ですね。まあ、数年前の君の名はっていうアニメも尻上がりに売れましたけど、やっぱ本当に出来のいいやつはそういう売れ方をするということで、我々もそれに見習いたいなと思っております。まあそんなところですかね。あと、これね、読み方がちょっと間違ったらごめんなさい。米津玄師って読むんですかね、これ。これ男性の、シンガーソングライターなんですよ。米津米、お米というのに、津、三水平の津に、玄米の玄にお師匠の師と書いて米津玄師でした。米津玄師という、こういう27歳のですねシンガーソングライターなんですけども、この人はね、とにかく、まあ、3月にリリースしたレモンという曲が、まあ、オリコン、デジタルシングルランキングで史上初の100万ダウンロードを突破したそうなんですね。で、この人、確か YouTube でも数千万回再生するコンテンツをいくつも持ってます。で、僕は最近知ってびっくりしたんですけど、こんな人がいたんだと思って。で、顔はですね、髪の毛がもうほとんど目を隠すぐらいのところまでこう前髪が降りてて、そんなジャニーズ的な美形ではないんですけど、もちろん体はもうシュッとした、ソリッドな、まあまあなんていうかスリムな人ですけどね。歌がやっぱりものすごくうまくて、でこの人の声はなんかデジタル的なんですよね。だからなんかこうデジタルエフェクトにかけても非常に合うような声で、で歌はめちゃくちゃうまいです。でしかもまあ作曲能力が非常に高くてですね、おそらく昔であればオタクに分類されるような青年だと思うんですけど、だ普通の経路で、このスターダムには昔だって上がってこないタイプなんですけど、今はこのそういうタイプでもしこしこと自宅で YouTube 撮りをしてですね、最初自分の顔出しせずに、なんかアバターの女の子に歌わすみたいな、そういうことを出したらなんかすごい、ニッチなファンがどんどん、濃いファンがどんどん増えていったそうなんですけどね。 こういうタイプのスターが出始めたっていうね、新しいウェーブですね。昔だったらやっぱりジャニーズとか、アイドルとかみたいにテレビに出て、やっぱもうそこの頃からこうスター性がなかったら絶対上がってこれなかったんですけど、今はこういう一見ネクラ風、一見オタク風の青年であってもですね、でも顔もそんなに10人並みぐらいの顔であっても、もう才能さえあればですね、こう SNS 系とか YouTube でボワーッと広がっていけるという、こういう出方ですね。で自宅でたった一人で曲を作り、たった一人でこの音源を作り、たった一人でやるみたいな作業でも、まあ何千万人にリーチできるような、こういう世界が出てきたということですね。まあある意味、スモールビジネスにとってはですね、低予算で内容によってはすごく多くの人にこのファンを、作っていける、ファンになってもらえる、こういう可能性がある時代に入ってきたと、まあ、いうことの象徴の一人だと思います。はい。まあ、ということでですね、やっぱり2018年ならではの世相がこのヒット商品には反映されてたと思うんですね。やっぱり時代を読もうと思ったら、その時代のビジネスを見たらいいということは言えると思うんです。ここにやっぱ最先端が集約して現れてくると。だやっぱこのヒットビュー商品をですね、じっくり見て、その中に現れている時代の流れみたいなものを読み取ってですね、それをやっぱり自分の中に見かしていく、まずは知ることから始まると。全然知らなかったらやっぱりね、どんどん時代に取り残されていきますから、その通り真似るか真似ないかはまあまあ別にしても、何が起きてるかを知ってるということはとっても大事なことじゃないかと思います。ということで今日は2018年ヒット商品番付の考察としてですね、お届けをいたしました。何かの参考になれば幸いです。